ちは、カプカプラジオの時間になりました。この番組は毎月第4金曜日22時から京都府立大学京都地域未来創造センター学生部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けする番組です。今回のパーソナリティは三浦と
峰と
春です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんと今回からですね、オープニングテーマがいつもの音楽ではなくて、はい、今月から、ギターマンドリンクラブさんの演奏で、京都府立大学の学科に変わっています。
はい、
これが流れることによってね、より京都府立大学のラジオなんだぞっていう感じになりましたよね。
雰囲気がね、すごい変わりましたね。
今回の放送では前半で受験生応援企画として推薦入試に向けてのお話を、後半では京都府立大学の学園祭であるなからぎ祭の宣伝を行います。
はい、さてまずは推薦入試からいきましょう。今回は推薦の対策法を紹介したいんですけど、
はい、
今回のメンバーで推薦で、受験したのはミネ君だけですよね。
はい、そうですね。
はい、どんな勉強をしてきましたか？
そうですね、私はこの推薦入試受けること自体決まったのが、その申し込み締め切りの1週間ぐらい前にやっと受けようかって決めたので、はい、もう勉強はもう、そうですね、1ヶ月ぐらいギリギリでしたね。
はい、
で、やったことって言ったら、まあ、小論文をひたすら過去問を解くという感じで、というのもですね、私の受験した公共政策学部福祉社会学科の推薦入試は小論文、のみなんですね、受験が。なので、センター入試、もちろんこう前期を向けてセンター入試の勉強とかも、並行してやりつつ、はい、試験の1ヶ月ぐらい前から、そうですね、このラジオの放送が流れてるぐらいから、やっと始めたっていう感じでした。具体的にはですね、高校の国語の先生に、まあ、過去問を自分で解いたやつを見せて、まあ、ここがあかんよとか、もうちょっとこう書いたらいいんじゃないのみたいなアドバイスをもらいつつ、それをまた直してまた見せてっていうのを何回も何回も繰り返してましたね。過去問をだいたい4年分ぐらいかな、赤本に載ってるやつはやってみたりとかしてました。
はい、
ね、これまあ、社会学系の学部なので、まあ、国語の先生だけじゃなくて社会の先生にも見せたりとか、いろんな先生に見せながらやりました。
ね、いろんな先生に見てもらってさらにこう練り上げていったって感じですね。
そうですね。
はい、
他の学科の人はどんな勉強をしていたんでしょうか？
はい、それについては私が、いろんな学科の人に、取材をしてきました。やっぱりそのどの学科の方も言うことは大体同じなんですけど、一番多く上がったのはやっぱりちゃんと過去問を解きこなすことでした。うん、ちゃんと傾向を知ってそれに見合った対策をするっていうのがやっぱり大事ですね。
そうですね、もう自分でやった体感でいくとですね、はい、まあ、過去の傾向とかしっかり把握して、うんうん、そのテストの時間でどの問題をどのぐらいの時間にやっておくかみたいな、全体のペース配分もそうなんですけど、うんうん、まあ、実際の当日のテストの始まる時間に、うんうん、まあ、ちゃんと起きて自分でやるっていう、その当日の時間に合わせたコンディションを自分で作るようなトレーニングも必要かなと思います。
うん、そうですね、
なるほど。
やっぱりどの試験でも重要だとは思うんですけど、うん、ちゃんとそのなんて言うんでしょう、時間通りに、自分の時間通りにこう力が発揮できるようにするのって大変ですよね。
大事ですね、これ。
結構もう朝起きる時間から計算したりして、
ね、うん、そうですね。
はい、続いて、そうですね、面接練習っていうのも次に多く上がってました。
うん、
ちゃんとこう面接官の先生と受け答えできるっていうのは、うん、やっぱり過去問を解きこなすことも大事だし、それにプラス、面接練習っていうのもちゃんとやらないとダメですね。
そうですね、これに関してはもう高校の授業で同じようなことをやったりとかはしないので、うんうん、やっぱりこう推薦に向けてのトレーニングってもうこうオリジナルのものなんでね、結構頑張らないとダメですね。
はい、高校時代にね、なかなか面接っていう機会をね、うん、あんまり経験できないので、うん、ちゃんとやっとくっていうのは大事ですね。うん、ちなみに私生命分子科学科なんですけど、うん、分子を受けた子の中にはやっぱり理系なので、うん、推薦文とその面接の内容がリンクするように合わせて、うん、対策をした人もいました。
う
ん、学科ごとの傾向ってね、大事ですね。
はい、大事ですね。
はい、ちなみに峰君、当日用意しておいた方がいいものとかってありますか？
そうですね、まあ、 私はこう小論文を書くっていうのでやっぱりこう、ね、時期が冬なので、うん、もう何も手を温めるものがないとこう手がかじかんで全然書けなくて焦っちゃうみたいなことがあったので、うん、やっぱりカイロみたいなものは持ってった方がいいかなと思いますね、はい、私はもう当日あのカイロとか何も持っていかなかったんで自販機であの温かい缶コーヒー買って必死にそれを握りしめて
思い出ですね。
そうなんとかやったので、まあ、こうカイロを準備していくっていう、まあ、心の余裕の面でもね大事かなと思いますね、
はい、女子はね特にね大事ですね、
うん、末端冷え性に毎年苦しめられてるので、うん、カイロはもうお守りみたいなもんですよね、
はいはい、そうですね、はい、そうですね。こういうことと今まであの話してきた内容と合わせてリラックスできる方法などを考えておくとよりいいかもしれませんね、うん、受験生の皆さんファイトです。
頑張ってください、
は
い、
以上推薦入試特集でした。
と次に、中らぎ祭についての情報です。
はい、私たち1回生にとっては初めての学園祭ですね、うん、
はい、
新歓野菜も結構盛り上がってたらしくて、は
い、行ってきました。なんか生のバンドの、K4 部ですか、うん、K4 部の方々のライブとかもあって知らない音楽だったんですけど生って楽しめましたすごく、うん、はい、
学園祭ではどんなことをやるんでしょうか。
それについては私が中らぎ祭の実行委員会さんから情報をいただいてきたのでお伝えします。
はい、お願いします。
中らぎ祭っていうのは11月の3日と4日に2日間かけて行われる京都府立大学の学園祭なんですけど、まずはですねこの2日間にまたがる企画を、紹介します。
はい、
というのまず最初はお化け屋敷ですね。
はい、
お化け屋敷、場所、舞台となるのはうちの大学にある2号館という建物ですね。
2号館ですか。
この2号館っていう建物は、まあ、普段からちょっとね薄暗くて怖いイメージの建物なんですけど、はい、今年はそれをさらに怖くしてお化け屋敷に仕立てあげるということです。
はい、昼間からだいぶ怖いですもんね。
そう、うん、秋だし日暮れも早くなってきたしより雰囲気出ますね、はい、うん、
去年は1日だけの開催だったんですが、今年は両日2日ともの開催となります、
はい、
ね、これ、設定された舞台が飾られた絵のモデルは誘拐されて殺された人という噂がある美術館が舞台となっています。
いや、なんか雰囲気出ますね。やっぱり
なかなかないような設定ですからね、
はい、
ちょっと怖いですね。でしかもですねこの実行委員さんからいただいた情報の中にはあなたも絵のモデルにされないよう気をつけてくださいなんて煽り文句がありましてこれは結構怖いものが期待できるんじゃないかなと思います。
いや皆さんぜひ参加していただきたいなと思います。
で次は、片方の日だけの、企画を紹介します、
はい、
3日に行われる、味巡りですね。味巡りという企画は京都の名家名産品を試食できる企画で、なんと今年で12年目になるような企画だそうです。
長いです ね。
で今年はですね、3部構成となっていまして、京漬物や湯葉あと抹茶関連の商品などですね様々なジャンルの食べ物があって京都の味が再確認できるそうです。
いや県外からね多いですから、
うん、そうですね、もう私自身も滋賀からこの大学に通っているの で、ね、ちょっと京都の本場の味っていうのをしっかりここで勉強したいなと思います、はいですね、これはあの中らぎ祭前にですね前売り券を、販売してでこれは当日券をちょっとお安くなってお得になっているそうなので、は
い、嬉しい大事です。
普大生は結構そこを目当てに頑張ってください。次は4日ですね、
はい、
お笑いライブというものを行います。これは毎年恒例でやってるイベントなんですが、今回の、芸人さんは、女と男さんそれと、霜降り明星さんの、うんうん、2組です、
はい、
これがねなんと無料なのでぜひ皆さん来てくださいということです、は
い。いや生ですよね、
うん、生です。
いや臨場感ありますよ、
うん、ね、まあ、去年までは、体育館でやってたんですが今年はなんと、野外にね大きなステージを立てて、はい、大ステージでやるそうなのでより迫力があるかなと思います。
盛大な感じで、
うん、はい、様々なイベントがあってすっごく楽しみになる感じですね、うん、
はい、
はい、それではここで大学からのお知らせです。まずは学生部会カゴラの活動について紹介します、
うん、はい、
学生部会カゴラが主催するカゴラカフェでは地域と大学をつなぐ場を作ることを目的とし地域の方々をコミュニティカフェに招いて交流を深めています。次回のカゴラカフェは11月25日の日曜日です。場所は京都府立大学大学会館1階で10時からオープンしています。参加費無料、事前申し込み不要です。皆さんぜひお気軽にお越しください。
はい、続いて欧風講座の紹介です。11月4日日曜日と17日土曜日の10時からお隣の京都学歴祭館で 府立大学の公開講座欧風講座を開催します、はい、4日は大震災と宗教、生杖と社会参加する仏教と題して、文学部の川瀬先生を講師に、江戸末期の大地震直後に流行した生杖というイラストから江戸時代の日本人の考え方に迫るとともに、東日本大震災以降活発化してきた、社会参加する仏教というトピックについて具体例を挙げたお話をされます。生杖ってね、何かちょっと気になります ね、 ね、
地震といえば結構生杖って感じのイメージもありますもん ね、
そうですね、伝説が昔からあるので、うん、そういうところと関連してくるかもしれないですね、うん、はい。17日はヘルシーエイジングのすすめ、若い頃の食生活が老後を決めると題し、生命環境科学研究家の南山先生が健康に過ごすための老化の仕組みをはじめ、体を酸化させないヘルシーエイジングのための食事法や生活習慣などについて分かりやすくお話しされます。受講料は無料です。申し込み方法などは京都地域未来創造センターまでお問い合わせください。電話番号は 075-703-5319、 075-703-5319 です。秋竹縄の北山にどうぞお越しください。
最後に、カプラジ、私たちカプラジの SNS について紹介したいと思います、
はい、
ツイッターのユーザー名は、はい、@KPU_RADIO カプカプラジオです、はい、ぜひフォローお願いします。
お願いします。
お願いします。
いや、入学して半年が経ちましたよ。
早かったですね。
早かったです ね、 もう気づいたらレポートに追われ、テストに追われ、
そうですね、
だったらもう夏休みが終わっちゃって、
うんうん、そうですね、2ヶ月もあったんですね、うちたち
が、ね、何して過ごしたんだろうって、
虚無だ、
ね、あっという間に過ごしましたね、
はい、後期が始まってもうすぐ2週間ぐらい、収録日は2週間ぐらいが、うん、ね、そうですね、いや、もう履修を考えるのでいっぱいいっぱいですね。
そうなんですよね。
そうですね、うん、まあ、なんか後期から教職取り始めたんですけど、はい、結構あの教育心理学とか教職関連の単位取ろうと思うとちょっと負担が大きくって、
必修多いですもんね、
はい、
大学の講義内容的にもね、うんうん、各学科それぞれ前期よりもよりこう専門性の増した授業が増えてきましたもんね、うん、
なかなか一つ一つがね重くなってきた感じがして、うん、後期も気合い入れて頑張っていかないといけないなと思います、
はい、次回の放送についてはですね、11月の23日金曜日なんですけど、実はこれ推薦入試の人たちにとってはもうテスト直前、受験直前の放送になるんですよね。
ちょっと聞いて和んでもらえたらなって感じですね。
ストレスを、ストレスというかリラックスしていただけるような放送を目指したいですね。ということで、それではまた来月のねこの時間に、皆さんお会いしましょう。ということで、さようなら。
さようなら。